イブニングバイズル530、今日は私坂根道子がお届けいたしております。さあということでお待たせいたしました、本日のゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴レスリング協会副会長の三村和人先生、そしてこの度アジア選手権大会で優勝された内田沙耶香さんです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日はね、沙耶香さんね、リモートでのご出演ということになっておりますので、沙耶香さん聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、よろしくお願いいたします。
ます、
はい、本当にこの度はおめでとうございます。
ありがとうございます
どうでしたか、海外での試合というのは何回目ぐらいですか？
初めてです。
あ、初めてやったんですか。
はい、
コロナ禍で、ね、開かれた大会ということで、まあ、本当にようやく世界の扉を開けたっていうようなことも考えられたかなというふうに思うんですけども、印象、国はどこでやったんですか？
バーレーンというところで開催で、
はい、バーレーン、先ほど調べたらサウジアラビアのすぐ隣ということなんですが、どんな国ですか？はい、どんな国でしたか？
なんか日本よりも暑くて、毎日40度以上は超えていました。
あ、そんな中での試合っていうのは結構過酷でしたか？そしたら、
はい、なんか日本よりも暑くてあまり慣れていなくて、
はい、
練習の時すごい汗かいていて、
はい、まあでもね、違う環境下にあっても、まあ、世界を目指す沙耶香さんにとってはやはりこれも一つの経験ということで頑張ってこられて、でさらにね、優勝ということで、どうなんでしょう、海外の選手っていうのは、
はい、
どんな感じでしたか？戦い方がやはり違いますか？
なんか日本人よりも力が強かったり、ちょっとでかかったりして、
はい、
なんかあんまりやり方が違ったりするので、はい、ちょっとやりにくい部分はちょっとありました。
あ、ということは良い経験されましたね。そういう人もいるということが分かって、はい、戦えるというのが分かっただけでもすごい良い経験ですもんね。
はい、
うん、今後なんか生かしていきたいなっていうようなこともありますか？そしたらこの経験を、
なんか、うん、なんかインド人とやって、
はい、
なんか力が強かったり、なんか外人はすごい危険な技をしてくることということが分かったので、それも気をつけてこれからやっていきたいなと思いました。
はい、危険な技というのは、
なんか手を反対側に折ってきたりするということを事前に言われていて、それをちょっと本当にやられたので、
そんなめっちゃ怪我しますやん。
はい怪我する前にちょっともう離れて、はい、
お構いなしっていう感じですね。それってもう勝つために、まあ、そういう選手というのが日本にはいないということが、なんかこう日本人として誇らしくも思ったりしますよね。でもね、逆に思うと、はい、私の番組にこれまで2回出場していただいてるんですけども、はい、覚えてらっしゃいますか？
はい
1回目の時は3姉妹でご出演されて、3姉妹でオリンピックに出て金メダルを取るって書いてもらってるんですけども、
はい、
はい、そして2回目の時に書いた言葉って覚えてますか？
覚えてないです
ひらがなでね、試合で優勝しようって書いてあるんですはい、なのでね、本当に優勝したなと思って、ちょっと、はい、今度はもう一つ書いてもらっている金メダルを取るっていうのをね、まあ本当にオリンピックでっていう、オリンピックの出場もね願っていますので、はい、これからやってみたいことを、それで目標としていることを教えてください。
これ中学2年生と中学3年生でも多分アジア選手権があると思うので、それに向けて頑張って3連覇を目指して。
あ、素晴らしい。あの、これからもずっと応援してますので、はいはい、頑張ってくださいね。
ます、
はい、ありがとうございます。さあ、ということで三村先生、本当に大人になったなという。
そうですね、
ねえ、しっかりしたことを言うような
と私のイメージではずいぶんまだちっちゃいんですけど、
はい、
まあでもね、うん、一人で世界に行ってね、
はい、
すごい不安やったと思うんですけども、
ね、
頑張ってね、やっぱり減量もあったし。
あ、そうなんですか。
ね、離れたところで心配はしてたんです、
はい、
で選手団の中でも一番、まあ、ちびすけでね、
はい、
あとは14歳15歳の子ばっかり、15歳以下の部なんで、はい、13歳で出てる人っていうのはそうそういないんですよ。
そうか、アンダー15で15歳以下なのに13歳で優勝したんですよね。
そうなんですよ。
あ、
で、まあ、階級は36キロ級っていうね、はい、階級で、はい、まあ階級で言えばインドの人も、ね、うん、内田も同じ体重のはずなんですけど、
はい、
やっぱり外国人独特のね、戦い方とか、なんせパワーが違うっていうのは、
はい、
まあ、本当に対戦したものしかわからないんですけど、あるんです。
あ、
ま
あ、
そんな中でね、中1でよく勝ったかなと。
ねえ、はい、もうでも3連覇ぜひ叶えてほしいなと思っています。
そうですね、
はい、さて、舞鶴レスリング協会設立10周年ということで、はい、本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
しかもしっかりとした成績を残されての10周年ということで、まあ、もともとはこのオリンピックに合わせてでしたっけね、作られたのがオリンピックのホストタ
いや、うん、
が先、どっちだったっけ。
一番最初は舞鶴で平成27年に高校総体インターハイがあったんですね、
はい、
でそのインターハイを舞鶴市でやらせていただくということで、
はい、
文化体育館にエアコンを整備していただいたり、
はい、
本当に町がそこでレスリングを応援していただけているので、
うん、
まあ、私もまあ、フリーエージェントのような京都府の制度があるんですけど、
はい、
それを利用しましてね、それまでは海洋高校にいたんですけども、はい、そこから東舞鶴高校に、まあ、転勤して、
はい、
その年に平成25年に作ったのがレスリング協会とレスリングクラブです、
はい、
まあ、10年経ちました ね、
ね、
はい、
先生、なんかこう京都で何かがあるたんびになんかそこへ行っていろいろとレスリングをの種をまいてるっていう私の中でイメージなんですけども、はい、まあ、一番初めは京都国体のために、
ね、はい、
京都で、レスリングの会場があれは網野だったん
の、ね、丹後町と八坂町と。
あ、丹後町と八坂町やったんですか。
そうなんですよ。
あ、そうか、あそこは2つとも高校が網野高校やから行くのが、あ、それで網野高校へレスリング部を作られたということなんですね、
はいはい、昭和の話です。
そうですよね。ご存じない方のためにお伝えしておきますと、その当時に市長か、姉妹の千春さん、
はいはい、
お姉さんの方ですね、兄貴と呼ばれたお姉さんですけども、はい、が網野高校のレスリング部で活躍されて、その後も井上選手とかこういろんな選手が出てこられて。
そうですね、まあ、井上の方が先でしたね。
あ、
一応は平成9年に入学してきた生徒ですね。
あ、そうですか。はい、で、はい、まあ、今も、ね、活躍されているということで、まあ、本当に指導者としてもこのいろいろなこうチャンピオンを育てていらっしゃる先生が、でその前が海洋高校という話でしたか。
そうですね、
はい、海洋高校でも同じようにレスリング部を、あれなんで海洋高校行かれたんでしたっけ。
海洋高校はね、まあ、ちょっと学校がね、当時はいろいろと問題行動が
多発したり、ね、ちょっと荒れてた時代でがありましたもんね、はいはいはい、
まあ、そういうのをね、舞鶴におられた校長先生がね、
はい、
ぜひ、まあ、クラブを強くしてね、
はい、
学校を立て直していきたいんやというような ことを言っていただいて、まあ、その言葉で私はあのフリーエージェントをさせていただいて、あの海洋高校にあの志願して行かせてもらったんですね。
はい。でその海洋高校でもやっぱりこう全国制覇っていうところまで、
そうですね、
はい、で網野高校でレスリング部を作って全国制覇、そして海洋高校でレスリング部を作って、全国制覇をして、そして今度は舞鶴でということでレスリング協会を設立されて、 そしてちびっ子たちにも、
はい、
のクラブも作られたということでね、はい、でそれが今実り出しているっていう、
そうですね、はい、あの今出演している内田も、まあ、そのお姉ちゃんである内田ソワカね、今、はい、あの JOC アカデミーに行ってますけども、うん、あの立ち上げの時に何も分からずに入ってきた、まあ、彼女らも10年選手になりますね。
そうなります ね、はい、で実はね、内田三姉妹、あとしゅうかちゃんっていう3人いるんですけども、その3人を育てるために、まあ、もちろん三村先生の指導もあり、本人たちの努力が、まあ、もうあり、さらにお父さんお母さんがそのね、そうですね、あれコーチですか。
そうなんですよ、ご両親はね、看護師さんなんですよ、お父さんもお母さんもね、
はい、
で最初にまあ、娘たちが一生懸命やるのに、まあ、影響されてね、
はい、
お父さんが審判の資格を取っていただいた、
はい、
でまあ、最近はいろんな保護者の方が、まあ、私がもうだんだん年を取ってきましたんで、
いやいや、
コーチを買って出ていただいてね、
はい、
子どもたちの指導をお父さんがこうやってる、
はい、
まあ、山田ライア先生、西西高校の、ね、はい、先生が、まあ、中心になって、お父さんコーチが頑張っていただいているというような形で、まあ、ちびっこ教室はやらせてもらってます、
はいはい、まあね、その山田ライア先生も、国体で3位でしたっけね。
山田君はね、団体でインターハイは優勝してるんですね。
あ、そうですか、は
い、もう本当にね、高校の指導者としてはもう、はい、本当にまあ、うってつけというかね、
はい
はい、体もまだまだ動きますしね、
はいはい、まあ、でもね、三村先生を慕ってこの来られて、そしてこの舞鶴市っていうのがこの度の東京オリンピックのレスリングのホストタウンというような位置づけもあって、
はい、
その人たちをきちんとね、おもてなしってできるようにということで、いろいろ環境整備もされて、そして、はい、迎えた山田コーチでも、今監督ですかね。
そうですね、
はい、いらっしゃいますので、これからもね、先が楽しみだなというふうに、もう本当にもう一人一人の夢が着実に叶っていって、日西高校さんもレスリング部、
はいはい、
しっかりと成績残されてますよね。
そうですね、ちょうどね、日西高校が、まあ、私が立ち上げた網野高校や海洋高校を破ってね、
はい、
平成2019年に京都府を優勝しまして、
はい、
そこからコロナが始まってですね。
そうなんですよね
なかなかね、まあ、こういうこともあるんやなと、なかなかこれはね、子どもたちに説明するのも難しいしね、まあ、耐えて前に進むしかないよっていうような形でね、はい、まあ、今もまだ耐えてるような状況ですよね、コロナについては。
そうですね、はいはい、さあそれでは、ソワカさんじゃない、サイカさんのリクエスト曲をお届けしたいと思います。アジア大会での入場曲にもなったということですので、ダムティダム、この曲をお聴きください。イブニングマイズル53番、今日は私坂根道子がお届けいたしております。さてということで、マイズルレスリング協会副会長の三村和人さんと内田彩香さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、なんかね、今の曲を聴いててもなんか先生と
ドンピシャの世代ですね
なんかね、はい そしてなんかこうあの先生の生き方をねなんかちょっと垣間見たりとか少ししたりしたんですけども、まあ、あの若い頃から本当にね網野高校、海洋高校、そして日清高校と、そして舞鶴レスリング協会と、もう育てる育てて育てて育てて育ててっていうような感じなんですけども、実は先生もね、学生時代は優勝の経験も、
そうですね、あんまり大したことはなかったんですけどね、
国体で、あの、あれでしたっけ、
入賞ぐらいのね、いや、はい、もうだから教え子に比べたらね、もう言うのも恥ずかしい、
そんなことないですけどもね、やっぱりそれなりの、それあのものも見てこられて、そしてこの見極める力っていうのはやっぱりこう強さとはちょっと違うところがありますよね。
そうですね、うん、やっぱりのトップ選手がすべてねその良い指導者かどうかっていうことは分かりませんしね、
はい、
まあ、私もあの生徒を強くしたいって思うときに強い学校の先生の、まあ、やっておられることとか言っておられることをよく全国大会でこっそり後ろで聞いてました、
うん、あ、そうなんですか、
はい
はい、でもあのやっぱりこうね子供の頃から負け知らずでずっと来てる人よりもやはり負けたこととか自分のその弱点を分かることができる人の方が人を教える時に、はい、そのなんていうのかな、そのアドバイスできる力があったりとかするようによく聞いたりしますけどね、
自分ができなくてもね、うん、人に的確なアドバイスができるっていうのはね、うん、まあ、これも素質だと思うんですね、
は
あ、ちょうど今内田の話をしてますけれども、はい、内田の真ん中の秀下っていうのがね、
はい、
まあ、上が蘇我か下が蔡か真ん中が秀下、はい、それぞれ頑張ってるんですけど、まあ、お姉ちゃんや妹がなかなか強いもんですから、うん、ちょっと自信を失ってるんかもしれませんけど、私は実はですね、
はい、
この秀下っていうのは指導者にも本当に本当にいいなともうずっと前から思っていまして、そのちっちゃい子どもたちの試合に行った時に、
はい、
子どもたちが子どもたちを応援する場面っていうのは必ずあるんですね、その時に秀下が言っていることとかアドバイスの仕方とかね、そのタイミングなんていうのはね、あ、これはもう指導者になってほしいなっていうふうにね思えて、今でもそれで口説こうとしてるんですけど、
あ、そうなんですね
今中3なんでね、
はい、
まあ、これからまたレッスンを続けてもらってね、まあ、いろんな続け方があると思うんで、
そうですね、
うん、ぜひね、僕はもう秀下指導者になってほしいな、女子の指導者ってなかなかいないもんですから、
あ、そうですね、
はい、オリンピックや世界選手権のチャンピオンをずっと見てもね、
はい、
学校の教員になってるのっていうのは、まあ、私の家にいた伊調選手、
家にいた、
いたんです、
いたんですか、伊調、
3年間ね、伊調
あ、そうなんですか、
もう一人は同じ時にいて網野高校の教員してる正田綾子っていうね、
はい、
これも世界チャンピオン、
ね、正田先生
5回、はい、取ってますけども、
うん、
オリンピックにはちょっとね縁がなかったんですけどね、うん、今でも国体なんか出たら入賞してくるぐらいの強さがありますね、まあ、この2人は高校の教員をしてますからね、
はい、
まあ、別にやれって言ったわけじゃないんですけども、やっぱり女子の中から指導者をしっかり作っていかないとね、まあ、これからの日本のレスリングもね、あんまり発展しないかなっていうふうには思ってるので、まあ、秀下はぜひなってほしいなと思ってるんですね。
そうなんですね、はい、話ちょっと違うんですけど、私がねスキーを初めて教えてもらった時にね、はい、私は雪を見たことがない、大阪生まれですのでね、で歩けないんですよね、まずね雪の上で、
あ、雪の上で ね、そうですよ ね、
そしたらね、うん、それがわからんって言われたんですよ。
あ、なるほど
で自分は雪での中で育っているから、
はい、
もうよくわかるしスキーもできる、
はい、
でも私は 分からないっていうのが分からない、
うん、
でやっぱり指導者っていうのはそういう人たちの気持ちもすごくこう分かってあげられたりとか、
そうですね、
そのなんでやろうって考えてくれたりとか、はい、そういうふうなところも必要なんだろうなっていうふうにも思いますけど、
そうですね、
はい、
強い子はねやっぱり自分でもどこ行っても強くなれるだろうと思いますけどね、うん、この、まあ、言葉は悪いですけどなかなかこう運動能力もねそんなに高くなくて、うん、まあ、経験も浅くてね、
うん、
まあ、今のその高校時点では橋にも棒にも引っかからへんかもわからんっていうのを勝たした時っていうのはね、
はい、
やっぱり嬉しいし、
はい、
なんか、まあ、僕らの思い出の試合も何個かありましてね、
はい、
引退の時の初めての一勝でガッツポーズしたやつの試合っていうのはねもう忘れられないですよね、まあ、もちろんオリンピックも嬉しいですけども
引退の時に初めてのガッツポーズ、はい、
ガッツポーズ一勝だけして
嬉しかったやろな、
ね、本当ねずっと負けてたしね、
うん、
まあ、そういう子らと一緒にこう3年間ね過ごしてこう最後の一生がなんとかできたっていう瞬間っていうのはね、
はい、
まあ、まあ私らもやっぱり指導者というよりは教員ですからね、
はい、
あの教員としての仕事もできたかなっていうふうにちょっと思いますね、
はいはい、私なんかでね優勝した人にねがねこうあんなに毎回毎回負けててよう出るわっていうようなことを言う人がいたんですよで、あのなんて負ける人がおるからあんたみたいに優勝できる人がおるんやでって言って、
そうですね、
言って、
はい、
で人それぞれ目標いうのがあるから、
はい、
一勝できても嬉しいしただこう完走できたりとかそれだけでもその人にとってはすごく大きな第一歩である場合もあるんやから、
はい、そうですね、
それぞれの目標っていうのはそら いつも勝ってる人には分からへんかもしれんけどねっていうようなことを言ったことがあったんですけどね、
はいはい、まあ、レスリングはとにかくしんどいんですよ、試合に出るために減量があったりね、だから、まあ、それを負け続けて3年間続けていくっていうその根性はね、
はい、
やっぱり、まあ、社会に出て絶対役に立つもんやと思うし、
そうですね、
それが最後に一生できたっていうのはね、
はい、
実はそういう子が今舞鶴のちびっ子でも手伝ってくれてるんですよね、
うん、
だからまあ、まあ、嬉しい一生なんですよね、その子にとってもですし、はい、私にとってもね、
そうですね、はい、さて、さやかさん聞こえますか、
入れてないです
はい、まあ、今回は内田紗友香さん、紗友香さんもね、JOC のオリンピック強化指定選手ということで特別なところにいらっしゃるんですが、内田紗友香さんもバーレーンで行われた2022年アンダー15のアジア選手権大会でもうアンダー15なのに13歳で優勝したということで本当に注目を浴びています。紗友香さん聞こえますか？あ、はい、まあ、いろいろな話をね三村先生としているんですけども、改めてこれから国際レース視野に出ていく意気込みとか、あと舞鶴の皆さんへのメッセージをいただけたらと思います。
今回優勝できたのも、皆さんの応援のおかげですし、これからも、努力していって、もう3連覇アジアで優勝できるように頑張るので皆さんをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。本当に頑張ってくださいね
実はね、はい、試合で危ない場面もあったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからそういう時を耐え忍ぶ力っていうのはやっぱりね、はい、素直で頑張ってる子しかなかなかできなくてね、
はい、
まあ、サイカはそういう子なんで、みんながこう応援してくれるようなね、
はい、
いい状態で仕上げ迎えられたと思いますね。
はい、サイカさん、先ほどねかけたダムディーダムっていう曲聞いた時にやっぱり思い出されましたか？
はい
あの曲ってどんな時に流れたんですか？
決勝の2 入場してくるときに流れてた曲で、
うんうん、ああそうやったんですね。はい、まあでもそういう曲いっぱいねこうストックしてこう私の好きな曲のリストができるといいですよね。ここの試合の曲、あそこの試合の曲とかってね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで三村先生、これからもね、まあ、舞鶴レスリング協会そして舞鶴レスリングクラブの方も盛り上げていっていただきたいと思うんですけども、はい、なんかこう舞鶴の市民の皆さんへのメッセージがありましたら最後にお願いしたいと思います。
そうですね、舞鶴ではレスリングっていうことが全くなかったところから本当に多くの方がこう理解をしていただいてね、10年なんとか活動させていただくことができました。
はい、
まあ、もちろん生徒たちも頑張ってるんですけども、町の方々のそういう支援とかね応援がなかったらなかなかこういう結果も出てきませんので、
うん、
またねこれからも、まあ、一歩ずつ一歩ずつ、まあ、頑張っていきたいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。先生、はい、今何されてるんですか？
今はね、はい、二世高校を退職しまして、
はい、
舞鶴の城南中学校というところでね、生徒指導の担当をさせていただいてるんですね。
怖そうやわ。
ただ城南中学校大変落ち着いて良い学校でして、
はい
は
い、
私は全然役に立ってないですね。
いやいやいやいや、いるその存在がいいかもしれないですけどもね、
はい、良い子ばっかりです。
はい、ありがとうございました、
はいは
い、ということで本日お越しいただきましたのは舞鶴レスリング協会副会長の三村和人先生、そして内田彩香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。